と僕が思いつくのはマイケル・ジャクソンだよね。マイケル・ジャクソンだよ。銀熱は全然ないんだけど、マイケル・ジャクソン、すごい覚悟決まってるから、あ、命がけでやってるから俺これ頑張ろうって。辛いことがあるとやっぱり聞くもんね。
まあ、海さん、マイケル・ジャクソンの生まれ変わりですからね。
これ、重なってるけどね、俺の。
翡翠小太郎。
のぶみ。
ラブ&ナチュラル。
翡翠小太郎です。
さあ、翡翠さん、なんか最近ありますか？
最近ですね、すごく嬉しかったことが先週あって、メールをいただいたんですね。それは牢獄から出てきたっていう人からメールをいただいて。
え、牢獄？
うん、牢屋に入れられてた
んです、ね。何その話？何その話？
いきなり
牢獄に入れられてた方から。出て言われてメールをいただいて、
ちょっとごめんなさいね、今牢獄って言われちゃってるから、うん、なんかあのお城の下のお城の近くのこういう風な鉄格子があるところから出てきたみたいに見えちゃってるけど、あの普通に刑務所ですよね。
刑務所、
刑務所だよね。
刑務所
でいいんだね。
刑務所から出て来られた方がですね、もう僕の物の見方検定っていう本が、もう本当にその物の見方でこう考えればいいのかってびっくりして、人生観が変わりましたってお礼のメールをくれたんですね。で、なんで僕の物の見方検定を知ったかというと、その、まあ、刑務所の中の口コミらしいんですね。その仲間からこれ読んでみろよってなんか言われたみたいなんですね。で、今ではあのヤフーニュースでね、トップ記事を飾るような大事件を起こした人も翡翠ファンですよって書いてあったんです。
すごい。
それはね、ちょっとね、
革命を起こしてるじゃない
ですか。そんな刑務所の中でですね、僕の物の見方検定がですね、
刑務所で読めるんだ。あ、読めるんだよね。
あの、そう、こう考えればいいのかっていうふうに伝わってるかと思ったらですね、ちょっと嬉しかったんですね。
いや、すごいよね、それ入る前に読めばよかったのね。入る前に読めば、もっと言うと。
でもそういう人も読んでるかもしれないですよね。そう、入りかける
かもしれない
人が、もしかしたら読んでくれてるかもしれない。
そうだよ。
そこで心が入れ替わってるかもしれない。
そうですね。
翡翠さんって酒飲めるんですか？
僕はあんまり飲めないですね。ビール一杯。一杯飲めないかな。
俺、たまに、もしかしてもう飲めるようになってるかもしれないと思って飲むことがあるんだけど、本当にジョッキ、
飲めた時はあったんですね、時代は。
あの、昔高校の時は、うん、あ、これ、うん、あの、フィクションの話なんだけど、フィクションの話なんだけど、うん、その創作で、うん、高校の時はピッチャーで3杯くらい一気してましたよね。
そう
です。でも今、飲もうと思って、うん、その、ジョッキ頼むと、ジョッキの、本当になんか、取っ手の上の取っ手のとこに行く前でダメになりますね。
のぶみさんなんかその死にかけたことってあるんですか？
いや、死にかけたこといっぱいありますよ、僕。
なんかどっかで変わってるんじゃないですか？なんか
中身が
もう随分変わってないですか、昔と。
いや、すごい変わってますよ。
ねえ、なんかそれ、あ、入れ替わったなっていうこと感じたことないですか？
あの時にあの人と頭ぶつかったからっていうことはないですよね。あのバーンってね、よく、あの、あれっていうこと。いや、多分わかんない、わかんない。ただ、パッと今言われて思いついたのは、あの、高校の時にサーフィンやってて、サーフィンって、足つけるんですよ。足のこうやって紐つけるんですね。で、それは、そのなんか、あの、こうやって、波にザッバーンってなってって、サーフボードだって先に行っちゃう時あるじゃないですか。で、その時にサーフボードだってバーって行くと、ずっとその砂浜まで行っちゃうから、それを引き止めるために足にロープをつけるんですよ。で、結構台風目の時に行ってて、ものすごい死にそうになって、海の中でぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんってなって、なんか、で、ぐるんぐるんぐるん、ぐわーってなって、 その間ちょっとうわーってなって記憶になくってバーってなった時はありますね。
でもその後にチーマンになってるわけですよね。
その時チーマンです。
そこから変わったんですか。
いや、その前後もチーマンだから多分そこでどうにもなってないな。
違いますね、
うん、
なんかそれ お酒飲めなくなったって急にですか。
ああ
その時生まれ変わったん
じゃないですか。僕、これもフィクションになっちゃうんですけど、創作ばっかりで申し訳ないんだけど、僕、二十歳の時に、お酒、飲んでないかも。お酒もタバコもやってないかもしれない。
二十歳超えたら。
二十歳まではやって
た。僕、ひねくれてるから、二十歳だと、いや、飲んだり食べたりしていいじゃないですか。うん、飲んだり食べたりしていいって言うんだったら、俺、もう、それ飲まないっていう風になったんだと思う。それ何なんだろうな、その思考回路。まだグレてるんだろうな、二十歳で。法律で規制されてるときは、飲みたくって、食べたくって、なんかそうあるかもしれない。
面白いですね。
いや、なんかよくわかんないですね。でも多分ね、当たったんだと思う、誰かに。すごい真面目な人と、僕が入れ替わって、そいつ偉いことになってると思う、多分今。
変わった系じゃないですかね。
でもよくそのなんか今よくそういう風にそのなんつうのなんか絵本作家とかやってみんなに優しかったりできますねみたいな話をよくされるんだけど、うん、俺実はみんなにあんま言ってないんだけど、俺めっちゃ中身ヤンキーだと思ってますね。うん、すごいムカついてる時とかあるの。うん、なんかすごいこいつ本当にまずぶん殴ってやろうかなとかよく思ってるけど、それは別にその顔に出さないっていうか、うん、表に出さないで仕事に向けて頑張ってるから、うん、
それなんでその仕事に向けて頑張れるようになったんですか。
だってそのなんかやっぱそのなんかムカついて高校の時はすぐ殴っちゃってたんだけど、うん、それやるとその本当に多分ね、デビューの時にね NHK はお母さんと一緒が決まったからだと思います。うん、だってしたらさ、それ終わっちゃうじゃん。うん、でみんなに迷惑かけるから絶対やめとこうと思ったんですよ。うん、なる
ほど。そっからじゃあもう
それがやってないかな。あとやっぱあんまりだけどなんだろうね。で自分でいろいろちゃんと整理とかしたり、それ我慢したり、あこれいけないなと思うことはなるべくやめて、自分がかっこいいなって思うことをやって、かっこ悪いって思うことはやめましたね。うん、だってやっぱりさ、人間なんかよくあるじゃないですか。なんかなんかチヤホヤされたいとかさ、褒められたいとかさ、でうまくいかないときにさ、なんか認めてほしいとかいう気に なるけど、しょうがないからね。うん、もうだから、でもそれでも頑張ってきたから、なんか今ちょっと褒めてくれたりするけど、でも褒めてくれたところで浮かれてたら多分ダメな人にはなるだろうなと。なんかそのこの前思ったのは、やっぱりそのなんつうの、一回売れたから書いてください書いてくださいって言われるじゃんか、本をさ、いろんな知らないところから書いてくださいとか言われたよ。たださ、それでいやもちろんやらせていただきたいし、そのなんかオファーされるのめっちゃ嬉しいけど、それで自分でできそうな範囲内でやるとあっという間に売れなくなるっていうのはもうすごい分かってるんですよ。やっぱりその神様は成長させたいわけだから、俺がもうもがき苦しんで、そのなんか自分よりちょっと背伸びしたみたいなやつの作品を出した時に、みんなもあの人ってやっぱ面白いねって言われるし、そのなんかこれ見たねみたいな本をなんかさ、出すやついるじゃんか。なんか俺それそいつやっぱその根本ダメだなって思ってて、作家になったんだったら。でもそれで許しちゃうじゃん、出版社も割と。それ前の本見てんのに、あれ出版社も悪いんだよ。ダメなんだよ。あれ、その人だったら売れるじゃんと思ってるから出すんだよね。ダメなんだよね。 そうじゃなくって、その人がちょっとでもその新しいところに踏み込んで、どうやったらこれみんなに伝わるかなって試行錯誤で考えたやつがみんな喜ぶんじゃん。だから僕はなんかそれで思って頑張ってったら、そのだから一般的にその犯罪って言われる犯罪っていうのはもうしなくなったよね、そのあれ以来は。それよりそのなんかあっちの方が面白くなったからですよね、多分絵本で、絵本描く方が。そういうのってなかったんですか、そういう自分と変わってます、過去の自分と比べて今の自分どうなんですか、翡翠さんが。
ああでもやっぱり変わってますよね。
どう変わってます。
まあやっぱり自分の好きな表現っていうのが前なかったですからね、書くことがっていう武器がなかったですからね。
僕もそうだね、絵本もなかったから嫌ですよね、やっぱそんな自信なかったと思うな。
そうですね、まあその書けるようになったからって自信があるかって言ったらそんなないですけど、でもまあ好きな表現でそのそれで生きていけるようになったのはすごく大きいですね。
なんかね、これやればいいんだって分かってるとすごい楽ですよね、だってさ高校の時とこれやればいいんだっていうのがさ、あの判断つかないですからね、だってさすごい悪いことやっててもさこれ続かないなって思ってるよね、悪い子でも。で引きこもってた時とかも引きこもってたらこれ続かないなって思っちゃうよね、だってこんなんだってお母さん死んだらどうすんのって思っちゃうもんね。だからやんないとダメなんだけど、やんないといけないんだけど、どうやればいいのか分かんないじゃん。
分かんないんだよね。
ね。決まんないから大変なんだよな。決まん
ない時が一番大変だったかな。
高橋さん変わりましたか、昔の自分と。
全然変わってないです、ね。
サンマークの社員だと。
どうしよう。
ムーミンみたいな人だね、それね。それいつまでも変わんないんでしょ。すごいね。
そうですね、なんか記憶があるのが翡翠さんと同じで、小学校5年生くらいからなんですけど、
あそうだ、ね、
俺
その頃から
俺すごい失礼かもしれないけどバカなんじゃないの
記憶ないよね、ちっちゃい頃ないよ。
そうなの、
なんかそのしっかりした自分っていうのを思い出
す。小学5年生は嘘だろ小学5年生は絶対嘘だよ。何なんだよそれ、何なのこれ、なんでみんな UFO にさらわれるのこれ。
自分の意思を持ち始めたのは小学校
自分の意思、それまで何で動いてたの、電池かそれ何それ、自分の意思では動いてなかったから意味がわからないけど、それお母さんとかにやれって言われてやってたみたいな、そういうこと。
いやそういうわけでもなく、なんか何ですかね、何ですか、
いわゆるアルフォート現象
アルフォートアルフォートだから意味は
特にない
んだアルフォート現象
アルフォート現象
だってさ俺さその翡翠さんがさ、幼稚園の時の記憶ないって言った時に、高瀬さんすげえ笑ってたんですよ自分がさ消防までないってどういうことなんだよ長すぎだろそれ、だってだって小5って10歳でしょ、10歳、
断片的に記憶はあるんですよ妹が生まれたとかそういう記憶は
なんだよそれ、なんなんだよ
10個ぐらいしかないんだ小学校5年以下の
絶対小学校入学したことは覚えてるって、それ
入学式とか覚えてないの、
なんで低学年のこと覚えてないのそれ、ククいつ覚えたんだ、じゃあクク言えんのじゃあ。
多分。
なんでだよ。もう何なんだよ、このラジオ。好き放題喋りすぎだよ、それだ。もし行きたいところに一日だけ行ってたらどこを選びますか、一日だけだって。
ああ、僕ね、南極行ってみたいですね。
一日だけって。もう南極に一日だけ行きたくないよな。
一日だけと言わず、行ってみたいのは南極ですね。
南極か。大変だけどね。
南極は、二つ理由があるんですね、行ってみたい理由が。
どうやって行くんだろう、南極の。
ね、80万ぐらいかかるんですよ。結構高いんですよ、ね。
でも
船で。
ああ、80万結構高いね。だ普通、うん、だって海外旅行って、まあ、40万、50万。
うん、一つはその今一緒に本書いてるあのマナユイっていう人の児玉靖子さんが南極に行った時にその空気感のなんていうのかなその場のエネルギーの美しさでそのいるだけで涙が出てきたっていうのね。それは行ってみたいっていう、
なんでだろうね、うん、やっぱいない感じかな、人にいない感じ、人がいない感じかな。
いやあとやっぱり極だから、北極南極で曲だから、うん、でそのちょっとマニアックな情報で、過去いろいろ昔今の文明以外にも前の滅びた文明があったっていう説があるじゃないですか、うん、その遺跡とかがやっぱり極の方に集まるから、うん、結構南極の
極の方に集まるってどういうことですか。
あの地球の要は下、北と南だとしても、うんうん、まあその南極って下の方じゃないですか、
うん、
まあ、下っていうか、うんうん、あのその極の方にいろんな遺跡の痕跡があの海にすごい沈んでるっていう。
あ、こうやって集まってくるっていうと、うん、なんでそうなんだろうね。
話もある、
うん、そういう話があって、すごく
そうなんだ、
ちょっとときめいてね、南極
行
ってみたいな。
南極か、俺あの北極冒険家の沖田康永さんと仲いいじゃないですか、はい、うん、俺あの人の話聞いて絶対行きたくないなって思っちゃう。あの人なんで行くんだろうなって思って、あの人話あったじゃないですか、翡翠さんにも合わせて、うん、あの人すごいよね、
すごいです、
ね、北極にしか行ったことないんだよね、うん、
あの人
の話を聞いて北極俺も行きたいなって思わないな。
北極ね、
あの人とアホですからね。青ですよね、あの人ね。
本当にそうですね。
過酷な旅なんですか。
過酷
です。いや、過酷も何も、まずお金がすごい高いし、まず、で、あの人、歩いて、あの、北極点まで行く人だから、なんか途中しかも運ばないから、もうずっと、あの、ソリは、ね、引いて、ほんで、あの、陸がないとこがあるんですよ。温まっちゃって。そこはなんか泳ぐらしいですからね。北極で。
でもそれが好きだ
っていう。白熊だよ。一日だけ行きたいとこは行けたら。
のぐみさんはどこなんですか？一日だけ行きたいところは。
僕は、あのね、何個かまああるんですけど、うん、その、自分で行きたいんだったらハワイで、ハワイの DVD とか、ハワイの、あの、なんか、本とか、
見てるんですね。
すごい見てるというのは、まだ一回も行ったことないんですよ。一回も行ったことない。一回も行ったことないんだけど、行きたいなって思ってて、ハワイに行ったらもうここだとかっていうのも、もうすら、もうバス、土地勘すら結構しっかりしてるんだよ。でも、なんか、アホみたいになんかそのカロリーの高いパンケーキ食べて、で、なんか、朝とかこんなにランニングしてる人多いんだねとか言ってて、行ったりして、あの、ワイキキビーチの方に行って、あの、なんか、わけわかんない、あの、ピンクの、あの、ホテルとか泊まって、なんでこのホテルピンクなんだろうねとか言って行ったりして、そういうのを、あの、ティーボーンステーキとか食べて。
俺、ハワイ行ったことあるんだけど、なぜかここ一番しか覚えてないんだよ
な。なんでここ一番って言った
の？ここ一番で食べた、ハワイのここ一番で食べたカレーしか覚えてないんだよな。
それ何カレー食べたんですか？ハワイのカレー
か覚えてないけど、ここ一番がなんか妙に美味しかったけど。
うちの近所にあるよ。俺だ、ほんで、テレビの人が、あの、どっか行きたいですかって言われたら、うん、もう間違いなく言うのは、あのフィリピンのスモーキーマウンテンの中に行きたいですね。スモーキーマウンテンって今ちょっとないんだけど、あの、でまた、いや、もう一つ別のところにあるんですよ。で、そこにまた子供が住んでるんですよ、ゴミの山の中に。で、それの映画を見たことがあって、ほんで、あの、結構ゴミを売って過ごしてるんですよ。で、そこの匂いがものすごいらしくって、よくこんなところで生きてんなっていう。で、結構その映画の中だと、もう、あの、結構昔のやつだから、あの、人の死体とか埋まってたりするところに子供が住んでるんですよね。それすげえなと思って、 前にキベラスラムっていう世界最大のスラム街に行ってきたんですけど、高橋直子さんとマラソンの。その時マフィアと、マフィアがボディーガードついて、あの番組上ではまあ言わないんですけど、マフィアがボディーガードついて4人くらいついていくんですよ。でもそこ、そういうとこはもう番組ついてないといけないから、番組がつくんだったらちょっと危険なとこ行きたいですね。それ結構、あの、マフィアがつく、ボディーガードにつくのは、その土地で一番強いからなんですよ。で、そこに お金払って、そこのマフィアっていうのは、その、ボディーガードとそのマフィアやってんだよね。そういうのは、いや、ほんで、子供をちゃんと救おうと思って、思う気持ちになりたいからなんだよね、僕はね。うん、そこで、あの、実際に会ったらリアルじゃん、もう。
うん、
シャレじゃないから。ちょっともう一回会いたいなと思ってるんですよね。あと、あの、ケニアの横にある、どこだっけな、ソナチネじゃなくて、ソマリア、内戦状態のソマリアで今無政府状態なんですけど、あの、ソマリアがすごい悪いから、そのケニアの方にこうやって、あの、こうやって来てるんですよ、みんな。で、そこの、ソマリアの、そのなんか、みんなが避難してるところに行ってみたいですね。そこも結構過酷な状況なんですよね。そこに行ってみて、で自分がその国民的キャラクター作ってグッズのお金をその、あの食べれない子供に回したいので、その貧しい子供をリアルに見たいですね。
なるほど、また理由がすごいですね。
うん、それはだって無理だ。多分一人ってやられるよね。
俺の理由が色褪せますね。
忘れちゃいました。
いや、ケニアのスラム街行った時に、あの、やっぱり、あの辺で夜出ると、俺夜出たんだけど、危なかったですもんね。すごい来ましたもんね。もう赤ちゃん抱いたお母さんがぎっそりした顔して、とにかくそのお金ちょっとだけでもくださいみたいなこととか、あのヒップホップ系のやつがぐわーって取り囲もうとして、ぐわーってもう思いっきり追っかけていったり、まあやられますよね。すっぱだかにされて、あの捨てられるって言ってましたけどね。確かにそうだと思いましたね。これ日本の人だったら結構いけるんだけどな。日本のやつだと話通じるからいいけど、無理だよね。
日本ではどっか行きたいとかあるんですか。
沖縄何回でも行きたいな。沖縄何回でも行きたいわ。沖縄好きだな。沖縄行って、あれ、2万人行ったら行こう。
行ってください。2
万人行ったら行こう。
行ってください、沖縄。
2万人行かなかったらまた次の機会にしよう。キングタコス食べたいな、沖縄の。
いいですよね、本当に。
東京に来る人がいたらキングタコス買ってきてほしいな。で、2016年前半のトピックス、最近一番お化けと宇宙人どっちに会いたいっていうの面白いじゃん。お化けと宇宙人どっちに会いたい。
いや、もうそれは宇宙人ですね。
脳みそとか改造されるかもしれないよ。
もう終わってるかも
しれない。だって記憶がないの、あんたも。翡翠さんも何なんだよ。もしかして、直樹さんの記憶ないんですか。
いや、俺はありますよ、3歳ぐらい。
あるな、さらわれてないな。俺もあるよ、ちなみに。
さらわれてない
。お化けと宇宙人、どっちに会いたいですか。
お化け宇宙人かな。
お化けに会いたくはないですよね。
この人、宇宙人っぽいなっていう人に会ったことあります。
いや、
この人、こいつ宇宙人だったね。
僕はやっぱり一緒に本書いた長谷倉みゆきさんかな。
そうなん
だ。長谷倉さんってね、本当にね、シャスタでばったり会ったの。外国でばったり会うんだよ。で、本の発売直前に。
すごいことだよ。
偶然なんだけど、すごいんだけど、長谷倉さんはばったり偶然で会って、で、俺の、宿とか当然知らないんだけど、翌日バスツアーで、俺たちの泊まってる宿まで来たの。で、どうして分かったんですかって言ったら、匂いを感じてきたって言って。外国で。もう、
そうそう。でもそれよく大阪のおっちゃんとか言うじゃん。なんかさ、いろいろ調べてきたのにさ、そんなの目を見りゃわかるよとかいうくだりじゃないの、その。
それ誰か聞いたんじゃねえのそれ。
あのでもシャスタでばったり会うところとか、
うん、
あとね、まあ長谷倉さんに関しては不思議な話がね結構いっぱいあるから、あのなんか宇宙人っぽいな
って。そうなのかな。
まあ在日宇宙人って言われてるんですよ。在日宇宙人。
自覚はないですか。
どうなんでしょうね。でもやっぱり目を見てるとあの変わる時あるから、あの
色が、
あのキャラクターがすごい強い目になる、キャラクターがヒュッて変わる時あるから、ちょっと、ね、宇宙人的センスですよね。
僕そういえば今なんかガチャガチャと絵本連動させて発売したいなと思ってて、
おお面白い
ですね。であの絵本に出てくるそのキャラのサイズと、ね、そのガチャガチャに出てくるサイズのやつで同じにしたくって、うん、でなんか日本の妖精ってやつ考えて、うん、であのこの妖精はここにいるっていう場所をものすごい限定させて、うん、地図ついてて、うん、パワースポットにその日本のパワースポットに行きまくって、うん、すごいいいパワースポットのところにあの妖精ここにこういうふうな妖精がいるっていうのをこうやって俺が描いてこうやって描いてったら面白いなってい う,、うん、いうのを今日は話してたんですけど、パワースポットにその妖精がいるっていうので妖精 の, あのフィギュアをどんどん作っていったら、あ面白いなと思ってて、で本もルルブみたいにしてここに妖精に会いに行くまでにここに美味しいご飯があるとか、それをだけどあのマツコの知らない世界っていうそれものすごく詳しい人が出るその番組があるんですけど、あれみたいにパワースポット100以上回りたいですよね。でパワースポット100以上どうやって回るかなって今思ってんだよね。それを考えて作りましたっていうのをなんか書きたいじゃんと思ってるだけなんだけどね。パワースポット巡りを趣味にしようかな、もうこれから、うん、東京にもねすごいあるんですよねパワースポット。
それオフの時の話でね、
ね、パワースポット巡りね、
安全ですよ。
そうだよね、ガチから飛び込まなくていいもんね。
東京の信美さんの好きなパワースポットってどこなんですか。
うんとね、東京のね、いろいろ東京ですよね。
東京、
神奈川も入れたら翡翠さんと行ったあそこなんですけどね、あの
お寺の
あそこの妖精のいるお寺、あそこなんていうとこでしたっけ。
なんていうとこだったっけな。
多分みんな
報告寺か、報告寺ですね。
実際が綺麗なところ、
あの盾がいっぱいあるとこですね。報告寺は、竜もいるし妖精もいますね。ほんで東京か、
これは誰が好きな明治神宮の井戸、
明治神宮の
あそこも好きですね。
明治神宮の井戸もすごく好きですね。東京で行ったらまあそこなんじゃないかな。
なんかね、
いろいろ行ったけどね、小網神社とか、あそこ、東京水天宮とか、東京大神宮、あと、大宮大社、うん、大宮大社には妖精いるよね。でもね、やっぱね、ずっと居心地がいいって、1時間くらい、あの、明治神宮の、芝生あるじゃないですか、うん、あそこのところに寝ると抜けるよね、なんかね、すって、なんつうの、自律神経が整う感じがするから、うん、あそこが一番好きかな、うん、明治神宮の割れた岩の中には、あの妖精いますね。ちょっとそれ、そんな、なんか、それで、なんか連動系をやりたいなと思ってるんですよね、今ね、絵本だけじゃなくて。っていうのは絵本だけだと通るようになってたんだから、もっと難しくしてやろうと思ってるんですよね、今ね。
難しく、
いやだってガチャガチャの許可取らないといけないから難しいじゃないですか、うん、でだからアニメもこうやって連動させたいなとかいろんなことを思ってるんですよね。
それは面白いですね。
やり方を変えないとうまくいかないから、人っていうのは、うん、ママがお化けになっちゃったら一回そのみんなに落語を公開するっていうやり方で売れたから、うん、それもやりつつもうちょっと難しくした方が多分面白くなりますね、僕の絵本は。やり方とか変えます？本の書くとき。
僕はあんまりやり方 ていうか、そのどうか物の見方の研究がやっぱり一番あれかな、うん、どう考えると解放が起きていくのかなっていう、うん、そっちの研究が
今最新のやつはどんなんですか。最新のやつ、
最新なのは、
うん、難しくてもいいので、
その宇宙の創造原理から解き明かすと、
うん、難しい難しくてもいいよって言ったんだけど難しい、ね、
アユルヴェーダーってよくあるじゃないです
か。それ最近流行ってますね。
その、まあ、その
インドのやつ、アムラタラスやつ
で、原点がベーダーっていう原点があるんです
ね、
うん、
ダース・ベーダーのベーダーだ。
で それは宇宙がなんで、この宇宙が生まれたのかっていう理由をどう書いてるかっていうと、もともとは宇宙は一つだったんだけど、分離を選択したらしいんです、
うんうん、
一人一人に分かれるっていうこと。で、なんで分かれ、なんで分かれることを選択したかっていうと、二人以上にならないと愛し合うことができないから、
うん、
一つでは愛を体験するっていうことができないから分離を選んだっていうんです、うん、だから
一つだとっていうことだよね、
うん、
だから例えば一人だと誰か愛せないから
全部自分だから、全部自分だと愛せない。
カタツムリみたいなもんだから、雌雄同体って言ってオスとメスが一緒なんだよね、うん、だから愛せないよね、あれだとね。
だから宇宙がなんで生まれたのかっていうと、分離を乗り越えて、まあ、一つになる、愛を体験するっていうのが、うん、もうそもそも宇宙の目的なわけなん
だ。だから分離した途端に愛が生まれたっていうのもあるよね、
うん、
多分あと憎しみと許さないも、うん、生まれてるよね、
う
ん、
そうそう、
いろんなことが
生まれてる。いがみ合うのも戦争も分離したから生まれたけど、それも全部目的はそれを乗り越えるのが目的っていう。
でも最後は一つだっていうことはあるんだよね、
うんうん、だから目的は愛っていうのから見るとすごくまた世界がちょっと違って見えてくるなと思うんですね。
そもそもはそれのために分離してるっていうことが分かるって
こと で、
僕の最新の話で言うと、何話しようか忘れちゃった何で話そうとしたんだっけな。
アルフォードのいい話でもいいです
。アルフォードのいい話じゃない、何だっけな。ああそうだそうだそうだ、今日インタビューされたんですよ、
うん、
スタヤのインタビューで、うん、スタヤ のレース横に置いてある冊子あるじゃないですか、
うん、
あそこの中に僕インタビューされたんですよ、
うん、
で、さよならママがお化けになっちゃったの中で、その中、目も口も 鼻もカンタロウとママそっくりでしょって、
うん、
だから心の中にもママがいるのよっていうくだりがあるんですよ、
うんうん、
ほんで僕は、これはなんか、そう思ってる人はそう思っていいんだけど、僕は、輪廻とか言うじゃないですか、うん、仏教とかって、生まれ変わるんだよ、人の魂はって。俺、それどうでもいいと思ってて、うん、っていうか、それは死なないと分かんないし、うん、それだからどうだっていう話でもあって、僕、もっと大事なことが、僕とカンタロウとアンちゃんの顔がそっくりだっていうことなんですよ。
うん、
僕とカンタロウとアンちゃんのがそっくりなのは、もう紛れもない事実なんですよ。他の人が見てももう同じ人かっていうぐらい似てるんですよほんで、あんちゃんは絵本作家になりたいって言ってるんですよ、
うん、
ほんでそれってそのリアルじゃん、輪廻はリアルじゃないじゃん。正直輪廻やって帰ってきた人いないじゃん。だってさ、輪廻やってもう急に帰ってきましたっていう人難しいじゃん。それだってさ、違う人になってるからさ、その誕生日とか一緒だからとか言ってよく言うけど、それ一概にそうとは限らないじゃんか。でもなんかそうじゃなくって、そのなんかほんでね、お医者さんちょっとね面白い話を聞いて、お父さんとお母さんがいるじゃないですか。ほんでお父さんにだね、お母さんにだねっていうのあるじゃん、
うん、
ほんでエネルギーの高い方と似るらしいんですよ、子供って。だから俺と似てる、ほんでね、それなんでそうやって似るかっていうと、例えばその片方ネガティブで片方ポジティブだとするじゃんか、うん、ほんでポジティブで前にこうやって挑戦していく人の方に似るんだって、
うん、
なぜかっていうと、これ防衛本能らしいんだよね、人間の。このどっちか選ぶらしいんですよ。 ほんで、や、あの、なるっていうのは、あ、これはもう間違いなくそうじゃんと思ったんだよ。それなんかさ、わかるじゃん。話聞くと。だからそういうことすごい大事だなって。ほんで、子供は自分の言うこと聞かないんだけど、その、自分の知ってることは見てるから、だから、あ、そうか。じゃあ、俺が今やることっていうのは、もう、輪廻とか運動の話じゃなくて、こいつにどんどんそのままどんどん入ってくんだっていうのが、最近僕が、あ、いいな。それ、いいな。じゃあ、やりがいあるじゃん。と思ってる感じがするんだよね。だってそれ受け継ぐよね。輪廻より早い輪廻じゃない。死んでなくてもここで受け継いでんだもん。直樹さんの子供も絶対直樹さんのこと受け継いでんだよ。これは大事だよね。
歴史とか見ると本当受け継がれていくからね。特に愛ほど受け継がれていくよね。
あとさ、だからさ、そのものすごいガーってやるとさ、子供じゃなくても受け継ぐ場合あるじゃん。それもすごいよね。そういうのも、俺それ輪廻よりすごいと思ってるけどね。輪廻なんてだって次テントウムシになるかもしれないんだよ。分かんないんだから、そんなの。
やっぱりなんか命、
そんな夢のないことってないよね。
命かけてやってるやつの人は受け継がれますよね。本当に受け継がれ
る。でその命かけてるやつも、絶対命かけてるやつのこと受け継いでると思う。
そうですよ。
僕も何らか受け継いでると思うよ。知らんけど。なんか、強烈に何か。パッと僕が思いつくのはマイケル・ジャクソンだよね。マイケル・ジャクソンだよ。輪廻じゃ全然ないんだけど、マイケル・ジャクソン、すごい覚悟決まってるから、あ、命がけでやってるから俺これ頑張ろうって。辛いことがあるとやっぱり聞くもんね。
まあ、のみさん、マイケル・ジャクソンの生まれ変わりですからね。
これ、重なってるけどね、俺の。重なってるけど、それどうなってるのかわからないけど、だからそういうことで、だからマイケル・ジャクソン、だから命がけにやったから、そのマイケル・ジャクソンのやつリスペクトする人いっぱいいるじゃん。だからそういうふうに、なんつうの、命がけで生きて、それで、ね、受け継ぐ人になりたいよね。
マイケル・ジャクソン、コンサート前にスタッフとエンジン組んで手をつないで、みんなを未知なる領域へ連れていこうって。
かっこいいよね。
ほんとかっこいいんだよね。
ちなみに翡翠さんの子供は翡翠さんと似てるんですか？
顔ですか、うん、いや、あのね、目の細さはそっくりですね。俺以上に細いから。でも似てるかって言われたらあんまり似てないかな。
じゃあ、奥さんの方がエネルギーが強いっていうこと
で。いや、神様の
ほうが。でも話聞いてる
から似てないんだよな。
娘さん似て
る
じゃないですか。
じゃあ誰な
んだ
これ。
娘さん、あ、うちの娘はね、友達の奥さんにそっくりなんですよ。
なんだそれ、ちょっとなんかやばい話になってそうなんだけど。っていうことはみたいな、昼ドラみたいな話になってるから、もうやめますよ。絵本作家のオブミント。
翡翠小太郎でした。ここで終わりなんです。
ならば朝日ふと見渡すどれも目もならぬ